ご神君、一つ、子を産むは我が力で産むとは思わない。皆親神の恵むところぞ。その気にならぬでも催しがあればその気にならざるを得ません。産むまいと思うても生まれ、産みたいと思うても生まれない。気張る力も自然出てくる。気張りもみんな神様の御働きと分かるとき、一切が神様のおかげをいただかねばという心も出てくるのです。産みなす信心と最近言われますが、この厳粛な神の摂理に基づくとき、初めて誠の産みなすおかげに会うことができます。産みなすおかげと、産みなす、産みなすということが大切ですね。その産みなされる、それはある時突然降って湧いたように産みなされるということもありましょうけれども、師匠の新人の場合はその師匠の新人体験の積み重ねの中から産みなされたと言えると思いますね。その最たるもの、それが一切が親愛ということですね。その師匠大坪宗一郎氏の信心の特徴というのでしょうか、それは愛楽理念という、まあ一言で言われればそういうことになりますが、ではその愛楽理念の特徴は何かと、まあいろいろあるのでしょうけれども、まあとっさに思い浮かぶのは、やはり成り行きを大切にしなさいと、成り行きは神様のお働きだということが挙げられますね。中でも一番取り組みやすい身教えは、黙って納めるということだと。納めるという字は三水偏に無口と書いてある。だから黙って納めておれば納まる働きとなるのだと言ったようなことであったり、この神様は願い通り思い通りのおかげをくださるものではない、しかし思い以上、願い以上のおかげをくださる神様だということであったり、まあいろいろな見教えが、心に響く見教えというものがありますね。なるほど、そういうものかと。しかし中でもそのやはり一切が親愛だという、その一切親愛、愛楽理念とも言われますし、それは一切親愛論と言ってもまあ同じように言えるのかもしれませんね。まあ、必ずしも愛楽理念と一切親愛論がイコールというわけではないでしょうけれども、愛楽理念の中に一切親愛論が含まれるということになるのでしょうかね。その一切信愛、私どもが勉強する、聞くという、それは一切が信愛、あ失礼、ちょっとこれは録音を忘れておりました。ここから録音を始めますので音が少し変わるかもしれませんね。その一切が親愛、それは神様から一切が親愛だと言われて、なるほどそうなのか、一切が親愛なんだと悟られたのとは違いますね。私どもは師匠から一切が親愛と教えていただきますから、ああそうなんだ、一切が親愛なんだと分かる、分からされますね。しかし師匠の場合は神様から一切が親愛だぞと教えられたわけではない。 それは師匠大坪宗一郎氏の新人体験、その新人体験の中から一切が親愛だと、まあ体得されたというのでしょうかね。天地日月の心になること寛容なりと仰せられる、その天地日月の心をさまざまな成り行きの中で身につけること、そのことを神様がさせてくださったとおっしゃっておられますね。そういう何と言いましょうかね、まあ心を育てることのために一切があるのだと、神様は私どもの心を育てようとしておられるという意味においての一切親愛ということでもありましょうけれども、そればかりではなく、師匠はやはり不安な時もあられた、心配なこともあられた、師匠の中に心配不安が全くなかったということではない。ご信者さんのお取り次ぎをさせていただかれる中に、あるいは自らの何と言いましょうかね、日常生活の中にいろいろな心配や不安なこともあられた。それがそれを、いやいや待て待て、これは一切親愛だからといただいてこられたわけではありませんね。師匠の中にさまざまな心配や不安やそういうものを抱えておられた。そしてそれをまあ逐一というのでしょうかね、一つ一つ神様にお伺いを立てられた。そして神様からご返事をいただかれる、そういう新人体験の積み重ねということですね。その体験の積み重ねから、ああこれは全てが神様の愛の表れなんだなということを監督していかれた、まあ師匠の心の中に生みなされたということでしょうね。それもただ神様が教えてくださることは、右だよ左だよと端的に教えてくださるばかりではない。昨日も申しましたように、昨日師匠が教えてくださいましたのは、それこそある布教者がその遠い布教地に安全に赴くように、着くように、無事に着くようにと願われた。そしたら神様は、その無事に着くぞと、安心しろというお知らせではなかった。そのことはさておいて、それこそ誠の布教を願えと教えてくださった。そこで師匠は初めて、ああ布教地に無事に着くことはもう神様はちゃんと、まあそういうふうにしてくださるのだなと、これはもう心配いらないなと、そこに初めて自らの心配事をなくしていかれたわけですね。安心の心をいただかれた。ある時はまた東京の渋沢ですか、そこに行く飛行機に乗ること、道中の無事安全を願われた。やっぱり途中で落ちたりしたら不安ですからね。そしたら神様が、向こうのついて渋院が迎えに来る、その渋院が無事に迎えに来ることを願えとお知らせくださった。自分が無事に着くことが不安であったけれども、そのことをお願いしたら、そのことはもう願わずともよいということなのですね。いわば神様がもう引き受けておると。ですからもうその向こう側の渋院のことを願えと。あ、これはもう私の不安はもう神様が引き受けてくださっておるから安心だと、そこに 安心をいただいておられるわけですね。一時が万事に師匠が一切親愛だからと安心をいただいておられるわけではない。まああれは何ですか、石橋をつついて渡るですか。まさにそういう信心の体験、石橋をつついて渡っておられる。そしてそこに神様がその働きを表してくださる。その働きをいただく、その体験の積み重ねの中に、あ、これは一切が親愛なのだな、と体得していかれた。これも親愛、あれも親愛だと。ところが私どもは師匠からその一切親愛だと聞いておりますから、いきなり親愛だといただこうとする。そこに、まあ、間違いがあるといえば間違いがありますね。やはり私どもも一つ一つの自らの新人体験の中で、なるほど親愛だった、なるほど一切が親愛なのだということを体得していく、まあその道を歩いていかねばならないというのですね。いきなり三八、神様が一切が親愛だとおっしゃられて、あ、それならば親愛なのですねという親愛のいただき方ではないということです。自らのそれこそ石橋を叩いて渡るような一つ一つの新人体験の中に、初めてなるほど親愛だった、なるほど一切が親愛だというものを監督していく、そういう新人を師匠は教えてくださったと。ただその行き着く先にあるものが一切が親愛だよと、それは指し示してくださったけれども、いきなり三八そこに、まあ、ワープするというのか、飛んでいくわけにはいきませんね。一つ一つ私どもの心の中で確信をいただきながらそこに到達する。そしてなるほど、自らの新人体験を通して、なるほど、あれも親愛であった、これも親愛であった、なるほど一切が親愛だ、自らの新人体験を通して監督していく道、これが愛楽次元であるとも言えると思いますね。またそれが師匠のご流儀ということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。